シゲル・カジワラ、トークトゥトーク。
カジワラ・シゲルのトークトゥートーク。今月のお客様は、タレントの松尾隆さん。松尾さんは、UFO、超能力などの超常現象に対し、テレビなどで否定的または懐疑的な立場から発言を続けています。そんな松尾さんが、今年6月に出版した本のタイトル、それが、なぜ宇宙人は地球に来ない?さまざまな超常現象のからくりを暴いていくこの本で、松尾さんは人が超常現象を信じるようになる理由についてある仮説を立てました。松尾さんが考えるその意外な理由とは?今朝のキーワードは、信じるものを信じない。
さて、松尾さんというとですね、
はい、
なぜ宇宙人は地球に来ないというね、
はい、
これは笑いましたね。
ありがとうございます。読んでいただけました。
読みました。あの新書でですね、
はい、
ツイッターでもちょっとあの失礼なこと書いて送ったんですけども、安い880円にもかかわらず、
はい、
こんなに厚くていいのかと
分厚いですよね。 PHP 新書の棚の中でこう背中ずっと見てると、これが妙に太ってるんですよね。
だって2冊分でしょこれ。360何ページですよ。
はい、ありがとうございます。
普通200ですよ。
だいたいそんなもんですよね。はい、
これまずいでしょこれ。でも知り上がりことぶきさんの、
はい、
あのやっぱりお互い通じ合ってんだろうなって感じの書いてますね。
本当に知り上がりさんはね、僕がこういうふうなことを言いたいんだっていうことを
分かって書いてる。
分かってたった一コマでカリカチュアしてスパーンとね、気持ちよく、僕がね2000何百字書いてね、なんとか表そうとしたことをね、
はい、
一枚の絵でスカーンって表現されてるんで、もうね、もう毎回が脱帽でしたね。
これでね、あの超常現象とか UFO がどうのとか言ってる人は息のね止められちゃいましたね。
いやいや、そんなことないです。やっぱりね、あの人間というものは信ずべきものより信じたいものを信じますんで、ですからいくらこうやってあの理屈とか客観的な事実を提示されても、
はい、
やっぱり信じたいことは信じたい。うちの子に限って万引きなんかビデオに映ってるじゃん。いや、もう何かの間違いですって。やっぱそういうもんなんです。信じたいものを信じたいんです、人間は。
まあ、そうですね。いや、僕はね、あの本当そういう宇宙人のこととかミステリーサークルのこととか、あの番組でもやりましたしね、
はい、
あのまあ古い言葉で言えば不思議大好き、不思議なことって面白いなっていう面で、そういうことに興味を持ってる人たちのその好奇心というものに対してのリスペクトも持ってますし、
はい、
実は松尾さん自身が幼い頃からそういう世界が大好きだったんですよね。
はい、そうです。
なんか、
オカルト少年でした。
オカルト少年なんですね、
はい、
だから子供なのに結構難しい本読んでたみたいですね。
そうですね、ですからオカルトのおかげでなんか妙な、あの、なんでしょう、正しいか間違ってるかは別として、いろんな情報が頭の中に入ってきた可能性はありますね、はい、
そうですね。あの超科学界とかね、
はい、
僕笑ったな、超科学界っていうとね、なんかどっかで聞いたような名前の響きだなって、
でもまああの超常現象の超に
ね、そう
サイエンスの科学に合うの回ですよね、
超常学っていうか、まあ、超常科学なんとかってありますもんね、
そこがねあの、まあ、今はどうなってるか分かりませんけど、恵比寿にもいまだに看板見ますけど、
はい、
こうマジックペンジュラムっていう魔法の振り子とかね、
はい、
あと ESP カードっていう超感覚的知覚を実験するっていうゼナーカードって言われるものを販売してる、
今も、
いや今はどうでしょうね、僕はとにかく中学の時に買ったんですけど、鎌倉まで送金してね、現金書き留めで送って。
面白い少年でしたね。
そうですね。
じゃあ宇宙人といつか会えるぐらいな勢いはあったんですか、ね、
ありました。 UFO と宇宙っていう雑誌を定期購読してました。
うわ、
は
あ、親は心配したりはしなかったんですね。別に
心配してましたね。あと日本超能力研究会っていうところにも入ってましてね、
あれ主催してたの、
中岡俊也さんという方、
ね、ですね、
まあ、あの海外ではこんな風に研究されてるってデマばっかり書いてたんですもう
高名な方ですよ。
ソ連という国は国家予算を何十億円も使って研究をしているのに、日本はなんと遅れていることかみたいなことをね、
ありました
ね。それだけ読むとね、あ、本当なんだ、そんなことがあるんだって、もう子供心に信じてしまってましたからね。
本当そうですね。私もいつもやったことありますけども、なんかロシアのアジャジャ博士によるとって、そこでプーッと笑ったら怒られたんですよね。だってアジャジャ博士はそれだけでおかしいですよね。
そんな山形弁みたいな博士がね。
そんな名前ちょっと上か下になんか別の名前ついてんだったらそっちつけた方がいいじゃないですかって、いやアジャジャ博士で通ってるんだから、そうですかって。そのたびにプップ笑ってたんですけど、ああ でもそういうあれですね、好奇心の、まあ、本当に手を伸ばし、はい、そういうあらゆる書物に当たるっていう習性は現在にも至るですね、その少年の頃の思いっていうのは。
そうかもしれませんね。だから僕本当に専門分野っていうものを自分で作れない人間になってしまっていて、本を読むっていう時にでもできるだけ自分が興味がない売り場の本の背中を見て回ってから、まあ、目的の本を買って帰るっていうことが多いんですね。
はあ。
で、あの病院なんかに行きますと待合室では、あのこうマガジンラックとか、はい、こう書架がありますよね、はいはいはいはい、そこでできるだけ見ないようにして手を伸ばして触ったものを読むようにするんです。
へえ、昔なんかあれですよね、あの、こう電話帳のめくりみたいなってね、あんな感じですね。
そんな感じですね。
あ、
ですから、あの快楽情報を求めますから人間は、
はい、
自分にとって都合のいい、自分が応援している人たちが調子がいい、例えば僕阪神ファンなんですけど、はい、阪神はもう来季はすごいでっていう記事を読むともうそのスポーツ新聞書いてあることは絶対正しいと信じるようになりますよね。それと同じで信じたいことを信じますから、それが快楽情報として入りますよね。だから自分の快楽情報と関係ないところの分野のものをちょっと手に取ってみて、僕はゴルフやらないんですよ、
はい、
でもゴルフ雑誌をたまたま手に取ることが多いですね。なぜかというと病院の先生ってみんなゴルフ雑誌買うから、院長先生の読み古したものがそこに置いてあることが多いですよ。
ね、
何も、ま、待合室の患者のために揃えておこうなんていうのは子供の絵本ぐらいしかないですよ。ね、その釣りとかね、自分があまり興味持ってないところのものに触ってしまうことが多いんですけど、見てるとやっぱり楽しめるんですよね。釣り人ってあこんな道具があるんだとか、綺麗なルアーだなとか、あるいはあなるほどそういうような合金みたいなもので、効率よく飛ばすことができるのか、あでも公式のプレーでは使っちゃいけないんだとかね、なんかそういうようなことを見るだけでぼんやり楽しめちゃうんですよね。
だからやっぱりね、あの教養とか知性っていうものがやっぱ生まれ備わってると人生豊かになるなっていうのをね、松尾さんの生き方から僕なんか本当につくづく感じさせられます。でそれが表面的だとかなんか統計だってないとか、まあ皮肉だっておっしゃってるようですけど、例えばすごい卑近なことで言えばクイズ番組でね、
はい、
ネプリングでご一緒、
はい、あお世話になりました、
ありがとうございます。俺あの時も本当に思ったんですけど、まあインテリチームってバカバカ集まって本当のインテリは松尾さんしか
いな
か
ったんですけど、いやそんなことないです
よ。だって漢字で全員が結局寄ってたかってさやるんだけど、結局最後松尾さんしか答えてないんだよ。
いやいや、もう漢字は別に得意な方じゃないですから
ね。漢字は得意な方じゃないけども、ね、ああいう記憶に留めとくっていうか、記憶の倉庫の中にね、
はい、
引っ張り出すだけのものがあったっていうのは、あれはあの漫然と見て、ああこんなにだったなっていうんです、通り過ごしてないんですね。どっかで一回噛み締めてるから残ってるんでしょうね。
いやでもね、梶原さんももちろんどんな人でも残ってると思うんですよね、
ええ、
でだんだんだんだんその知識が増えてくると、
はい、
知識が頭の中で折り重なっていて探すのに時間がかかるだけなんですよね。
いやの制限時間の中で
最近人の名前が出てこないんだよねっていうのをね、脳の老化のせいにする人がいますけど、
はいはいはい、
実は情報が多いから検索するのに時間がかかってるんですよ。若い人って知ってる人の名前も言葉も少ないから、
ええ、
だからその言葉を思い出すとすると簡単に出てくるわけですよ。
ってことは若い連中がポッと名刺が出てくるならバカだからってことです
ね。そういうことです。
そういうことですかね、
物知らずだから。
あ、物知らず。じゃあ我々ちょっとだいぶ高度になってきたって、
だから脳年齢がどうとかっていうようなゲームがよくあるでしょ。あんなも全く僕はもう信用してませんから。
本当にそうですよ。あんな脳のなんとかかんとかいろんなこと言っててね、人間賢く生きなきゃいけないって言った人が税金の払い方分かんなかったって言うんですからね、
5、6回やってそのゲームに慣れてきたからって脳年齢が若くなりましたって嘘つけて、そんな5、6回なんかやって脳が若くなるんだったら苦労ないよって思いますよね。
本当そうですね、あれでまあ本当ね、二文句三文句もした人いるんですが、それと松尾隆さんのある種の批評精神ですね、これもちょっと陳腐なものの言い方ですけれども、ちょっとものをただ言われた通りに受け止めない癖っていうんですかね、
はあ、
ちょっと人をひねりして、
はい、上げ足を取るか重箱の隅をつつく か,
か
矛盾点探して間違い探しを楽しむという
やりますね、ええ、それにはものすごい観察力ってものが求められますね。
あ、なのそういうふうに言われるんですけど、ええ、実は観察力っていうよりも集中力のなさの方が大事なんですね。
あ、そうすか。
つまり集中力があるっていうことは、ええ、相手がここ見てくださいって言った時にちゃんとそこを見るんですよ、
ええ、
ちゃんとした人間は、
はい、
で僕のようないびつな人間はここ見てくださいって言ったら相手が見てほしくないところを見るんですよね。
それはね、そうすると、うん、あの手品師の、
はい、
僕マリックさんの番組何回か やったことあるんですけど、あのマリックさん素晴らしく優れたマジシャンですよね、
はい、
で集中させるんですよね、さりげなくその場所に。
はい、
そうするとね、あのいやー騙されないぞと、うん、あの人が今ここ見ろって言ってるから、そこは絶対見るもんかと思うところにちゃんと集中させてて、はい、実はそれを見てればよかったのに見てないんですよね。
あ、そうですね、マリックさんの場合はね、またこれが二重構造になってましてね、はい、昔の手品師の方というのは、さあこれを見ていてください、目を離さないでください、 3、2ってやるでしょ、ところがマリックさんの場合は、はい、ここにこれがありますよね、でこれは普通はこういう風に使うもんですよね、でこれってこういう風になったらおかしいですよね、はい、それではいきますよって言って、うん、淡々とやるんですよ。
やる、
そう、声に抑揚をつけないから、
つけないつけない、
そうするとね、余計に見てる側は見抜いてやろうと思ってるから、今ちょっと大事なことだっていう風な信号をマリックさんが出したから見逃してはなるまいって、ご注目くださいっていうよりももっと素直に見ちゃうんですね。
見る見る見る、
だからあのテレビ的なアテンションのさせ方なんですよね。
はあ。
だからもう能動的に自分が見てんだから、自分が見る場所を自分で選んだんだからっていう錯覚が生まれて、余計に、つまりなんかこっちで目立つことやっててごまかされちゃったんじゃないかっていう疑念すら浮かばない。
そこがね、マリックさんすごいところですよ。
プレゼンテーション能力がすごいんですよ。
そういうことですか、さらに話した、僕が マリックさん優れてるなと思ったらね、そう、まさにそうなんですよね。でところがたまたま僕はマリックさんのその番組の司会やってたんで、マリックさんの後ろで、みんなとすごいですねって話をする場面があって、
はい、
したら何の答えない、こんなことかいっていうような仕掛けなんですよね、
は
い、
そうですね、手品っていうのはそういうもんですよね。
そういうもんですよね。
で、あの観客はまさかそこまではしないだろうっていうようなことばっかりなんですよ、
ね、もう本当にね、っていう感じですね、
はい、
答えを知ると。
で僕はあのマジックに関しては突っ込まないんですね、
はい、
でマジックは善意の嘘だから。
あ、本当そうですね。
でも悪意の嘘なんです、超能力だって言ってる人は。
僕超能力って考えたらスプーン曲げるんでしょ、あんなもんって
役に立つものを曲げて何が能力なんだってことですよね。
本当そうですよね、しかもあのマリックさんにあのスプーン曲げろって言ったら、多分もっと鮮やかにすぐ、
鮮やかですね、
あんなもんイントロ、例えばベーシック基礎編で基礎編の1でしょ、はい、
そうですね、
多分あの程度のことな
で、離れても曲がるっておっしゃるでしょ、能力のあるとおっしゃるイスラエルの方は、どんどんどんどんこんなこと言うとどんどん訴えちゃう人ね。でね、あの人なんかは離れてて曲げられるっていうんだったらね、イスラエルだって紛争に巻き込まれたりとかしてるじゃないですか。
大変なことですよ今ね。
だったらそのいろんな兵器の大事な部品とか、
いや大砲の筒曲げりゃいいんですよね、
大砲の筒までいかなくてもほんのちょっとした部品をキュッてやっとくだけで効かなくなるわけでしょ。
そうですね、
電気系統だけでもいいですよね、なんでそれをなさって世界平和に貢献しようとなさらないのか。
いや、
本当に不思議でしょうがないんですよ。
なぜうちの地球の中には、はい、そういうあの非常に言われてみればその通りという不思議なことがいっぱいありますよね、もうこの中で監視したのがね、痩せるテープ
は、
まあありますよね。それ痩せるテープってなんか4センチか5センチにこうやったものを痩せたい部署にこう貼ればいいって言うんだけど、そんなもん貼って痩せるわけないですよ、ね、
わけないですね。
ね、松尾さんがその中でおっしゃってるな、はい、僕だったらそれを口に貼ると、そうすれば物が食えないから痩せるだろうっていうね、それはもう強烈な皮肉ですよ ね、
まあ、テープダイエットですからね。
テープダイエット、本当にダイエットできますよね、あれは間違いないですよ ね、
そうですね、
口にちゃんとこうテープを貼れば、あのおそらく痩せますね。
で、あのやっぱり手にテープとか、あるいはツボにテープとか、痩せたい部位にテープとか、そういうテープを貼るっていう違和感が我慢できる人は、他の食事の部分でも我慢ができる人なんですね。でも痩せた暁には、はい、テープのおかげで痩せたってみんなに言うから、みんなそれを信じて蔓延してしまうんですよね。
そういうことですね、いやでも本の中の表現でね、時々、あの非常に理知的な文章が続くんですけど、例えば、まあ、宇宙人が地球にやってくる可能性はなくはないけれども、光の速さで例えば何万年とかね、何千年かけて、そんな能力を持った素晴らしい人たちが、こんなに貧しい愚かな知識を持ってしかいない地球などにやってくると、何のためにやってくるかって冷静に考えたらね、考えられないだろうと、そんな ことを考えるやつはアンポンタンだっていうアンポンタンっていう表現がねすっごいこう違和感があって面白いですね。
そうですか。
ここまでだって詰めて詰めて、論理的に話を詰めて詰めてね、非常に理性的な文章を書いてる人が最後にアンポンタンですからね。アンポンタンかよっていう。
いやでもほらそういうのを信じたい人っていうのは別に悪人じゃないですからね。だからあんまりその人格誹謗までいかない方がいいなと思って、可愛らしく子供の喧嘩のようにしてあるんですよ。
いやあ、そういうところの表現能力っていうのかな、配慮っていうのか、それでやっぱりそういうことを少年のように信じて、または信じたがってる人たちっていうのは、言ってみれば愛おしい、あの時期の松尾少年だったかも分かんないですよね。
そうです、きっとね、自分が勉強ができないのは自分が頑張ってないせいだとか、自分の頭が悪いせいだとか、そういう自分の何かのせいにするんじゃなくて、いやこれはもう前世が良くなかったんだとか、生まれた日が良くなかったとか、名前が悪いとか、血液型だとか、そういうようなことの手相が悪いんだとかね、そういうことのせいにすると人間って守護霊のせいだとか、宇宙人の意識のせいだとかね、そうすると楽になるんですよ、何かのせいにできるから。だから何かストレスがかかっていて、で自分が何かその物事を成し得てないっていうことをすごくネガティブにしか捉えられない人っていうのは、そのストレスがどこに逃げるかって言ったら、そういう人知を超えた存在のせいにするっていうのが楽になるんですよね。だからお墓の掃除に行ってないからこうなんだとかね、生まれ日がこうだからとか、方角が悪かったからとか、ちょっと うちの仮装が悪いからちょっと引っ越したらよくなるんじゃないかとかね、どっかにお布施を払ってお払いをしてもらったらいいんじゃないか、そっちの方向に行ってしまうんですよね。
言いますね、